皆様いかがお過ごしですか。高橋祐希です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は大曹洞の学びです。今週第12課は地球最後の諸事件です。暗唱聖句は箴言23章23節です。真理を得よ、知恵も悟しも分別も手放すな。神様は聖書の予言を通して終末時代にどのようなことが起こるか、地球最後の諸事件について教えてくださっています。しかしそれは決して私たちの恐怖心をかきたてようとするものではありません。テキスト81ページにある今週のテーマには次のように書かれています。ダニエル書と黙示録の予言のメッセージは特に終末時代の人々に対する神の指示であり、私たちが人生の嵐を乗り越え、いつの日か愛情深い救い主の温かい抱擁を感じられるようにするのを助けるためのものです。私たちが動揺することなく適切な備えをすることができるように、神様はあらかじめ聖書の予言を通してこれから起こる出来事について示してくださっています。それだけでなく、私たちに最も力強い助け手を送ってくださることも約束してくださっています。今週は御言葉に示されている終末時代の予言と神様が与えてくださっている指針、約束について学びます。日曜日のところをお開きください。大曹洞は真理と誤謬の戦いです。真理と誤謬、本物と偽物を見分けるためには本物を知ることが大切です。大曹洞において神様は私たちに本物を示すため聖書を与えてくださいました。聖書はあらゆる教えや物事の正しさを判断する基準であり、神様のご品性やご計画を明らかにします。またそれは試練や苦難を乗り越える助けとなります。イエス様が語られた有名な例え話の中に二つの家の話があります。砂の上に建てられた家は嵐が来ると倒れてしまいましたが、岩の上に建てられた家は倒れませんでした。この例えに示されているように、神様の御言葉という堅固な土台の上に信仰を築くとき、私たちは終末時代に予言されている嵐を乗り越えることができるのです。問2では、第2ペトロ1章16節から21節の言葉が紹介されています。ペトロが語るように、私たちは巧みな作り話に従っているわけではありません。聖書は神の霊の導きのもとに書かれた神様からの言葉です。ですので私たちはこれを唯一の指針として持つことができます。エレン・ホワイトの著書である各時代の大曹洞第37章には、聖書について次のように記されています。神の民には偽りの教師の感化と暗黒の霊の欺瞞的な力に対する防壁として聖書が指し示されている。偽物があまりにも本物によく似ているために、聖書による以外には両者の見分けは不可能である。彼らは目の前にある試練に耐えるためには御言葉の中に示されている神の御心を理解しなければならない。彼らは神のご品性、統治を目的について正しい理解を持ち、それに従って行動するときにのみ神を崇めることができる。月曜日のところをお開きください。古代において勝因は正式な文書の信頼性を証明するために使用されていました。それらは特徴的な個別化された印が刻まれていました。大曹洞の最後の戦いは礼拝と神様の律法に示された神の権威をめぐるものですので、律法の中に神の勝因が刻まれていると考えられます。出エジプト記 20章には実戒が書かれていますが、その中心にある安息日の戒めには神の勝因が刻まれています。特に8節から11節をお読みになってください。ここには勝因の3つの要素があります。一つは勝因の持ち主のお名前です。10節にあなたの神主とあります。二つ目は聖定者の称号です。11節を見ると創造主であることがわかります。三つ目は統治の領域です。11節には天と地と海とそこにあるすべてのものとあります。これが神様の勝因です。この勝因は神の刻印とも呼ばれますが、黙示録7章を見るとそれが額に押されることがわかります。額は心あるいは知性の象徴であり、意識的決定を行うことを示しています。神様は勝因を持っておられますが、サタンもまたサタンの刻印を持っています。獣の刻印とも呼ばれますが、これは手や額に押されます。人々はサタンの虚偽に知的に納得させられるか、あるいは生き延びるために便宜上それに同意するだけであることを示しています。火曜日のところを開きください。終末時代には礼拝をめぐって大騒動が展開されますが、それはかつてなかったほどの大規模なものとなるでしょう。黙示録14章の第一天使は創造主である神様を礼拝するようにと呼びかけていますが、安息日の礼拝は創造主としての神様の権威を受け入れる印であり、神様への忠誠を明らかにします。サタンはこの安息日を変更しようと試みました。もしもこれが達成されれば、サタンは自分の権威が神様の権威を上回るものであると主張できるからです。そのために彼は偽りの安息日を受け入れさせようと働いているのです。今日多くの教会では日曜日を安息日としています。しかし聖書を見ると安息日は週の第7日目土曜日であることは明らかです。私たちセブンス・デイ・アドベンチストはその名前にもある通り第7日目安息日を遵守しています。このことについて考えるときに忘れてはいけないのは、ただ曜日にこだわっているわけではないということです。いつ礼拝するのかという問いには、その根底に誰を礼拝するのかという重要なテーマがあります。私たちに問われているのは誰を礼拝するのかということです。私たちが第7日目安息日を守るのは、それが創造主である神様を礼拝することであり、その権威を受け入れることであるからです。神様の権威に従い忠実であり続ける者は時に困難に直面します。黙示録13章を見ると、獣の像を拝もうとしない者は死の脅威や経済的な制限を受けることが予言されています。詳細まではまだ正確に分かりませんが、おそらくそれに関連する法令が制定され、それによって迫害が起こると考えられます。しかし神様に忠実な者たちは獣の権威に屈することはありません。なぜなら彼らは聖霊による勝因を受けているからです。水曜日と木曜日のところをお開きください。終末時代の神の民はサタンの悪しき策略に直面しますが、キリストに忠実であり続けるときに聖霊の注ぎを受けることが約束されています。問6ではヨエル書2章21節から24節の聖句が紹介されています。ここには秋の雨そして春の雨と出てきましたが、聖書記者たちは福音宣教における聖霊の働きについてたびたび雨 という用語を用いて説明しています。これはイスラエルの収穫のサイクルから来ています。秋の雨は前の雨、あるいは先の雨とも言われますが、この雨によって蒔かれた種が発芽しました。春の雨は後の雨とも呼ばれ、収穫物を実らせる祝福の雨でした。エレン・ホワイトは各時代の大騒動の中で次のように述べています。福音の開始にあたって貴重な種を発芽させるために聖霊が注がれて前の雨が与えられたように、その終わりにおいて収穫を実らせるために後の雨が与えられるのである。ヨエル書2章に書かれている秋の雨、前の雨の予言は使徒言行録2章においてすでに成就しています。この時にはペンテコステにおける聖霊降下によって1日に3000人もの人たちが改心しました。そして聖霊の力によって弟子たちは比較的短期間で当時知られていた世界に到達しました。注目したいのはその後に記されている春の雨、後の雨についての予言です。これはまだ成就していません。終末時代には聖霊がかつてないほど力強く注がれ、福音は地の果てまで述べ伝えられます。悪の力、黄泉の支配に勝利する神様の権威が再び大いなる形で表されるのです。私たちはこの後の雨を祈り求めたいと思います。聖霊に満たされ神様の権威によって真理がより一層輝く日が一日も早く訪れることを願っています。最後にディスカッションのテーマを2つ申し上げます。1つ目、やがて訪れる危機において終末時代の諸事件を理解することはなぜそれほど重要なのですか。聖書はいかに窓わしからの防壁となるでしょうか。2つ目、最後の危機が到来した時に備えるためにはなぜ主に対する日々の忠実さが鍵となるのでしょうか。ぜひ安息日学校で共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますようにお祈りいたします。